聖書の御言葉はヨハネの黙示録3章14節から22節であります。福音を生きると題しました。3章の14節から22節を読みますとこうあります。ヨハネの黙示録3章の14節から、ラオデキアにある教会の天使にこう書き送れ。アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。そこであなたに勧める。裕福になるように、火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように、身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て、私の父と共にその玉座に着いたのと同じように、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。7つの教会に送られた手紙の一つであります。7つというのは完全数でありまして、私たちはこの黙示録の最初の部分で7つの教会を見ていったときに、そこにはどこかしら自分たちが当てはまる部分を発見することと思います。どこかしら当てはまるわけですね。このラオデキアの教会に対する言葉も、私たちが自分を顧みるときにどこかしら当てはまるところがある、こういう言葉であろうと思います。ラオデキアの教会が一番神様から厳しく叱責されています。ラオデキアの教会、危険だということでもあります。この状態ではこれから望もうとしている事柄に耐えることができない、対処することができない、こういうことでもあります。私は知っている、私は知っている。しかし彼らは知らないんですね。この私は知っているという言葉が、この7つの教会に対してイエス様の口から語られます。ラオデキアの教会は自分では満足しているけれども、私は知っている。反対に自分たちはとても惨めで足りないもののように思って気落ちしそうになっている教会が2つ出てまいります。1つはスミルナの教会、2章の8節のところを見るとですね、こうあります。スミルナにある教会の天使にこう書き送れ。 最初のものにして最後のものである方、一度死んだがまた生きた方が次のように言われる。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だがあなたは本当はだがあなたは豊かなのだ。だが本当はあなたは豊かなのだ。これがスミルナの教会です。自分たちは本当に貧しくて、なんでこんなありさまなのかととても悩んでいる。だけどもあなた方は本当は豊かなのだ。これはキリストがおっしゃるわけですね。また フィラデルフィアの教会3章の7節からですが、この教会フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることができない。その方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。これはフィラデルフィアの教会です。スミラナの教会は自分たちの貧しさに悩んでるわけですね。足らないわけです。安心するには自分たちが持っているものが、まあいろんなものはそこにはあるでしょうけれども、とにかく足りないわけです。安心するには、あ、十分なものを持ったぞという仕方で安心して歩んでいくことができない。フィラデルフィアの教会もしかりです。弱かったがとあるわけですね。自分たちの中にいろいろな事柄をよく乗り越えて対処して大丈夫だと思うような力がないわけです。だけどもフィラデルフィアの教会に対してはキリストは開いておいたと、あなた方のために開いておいたと、この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることができない。私が開いておいたんだから誰も閉じることができない。そういう門を開いておいたんだというわけです。これはフィラデルフィアの教会。スミルナの教会に対しては、本当はあなた方は豊かなのだ。自分たちは悩んでいるけれども豊かなのだ。この2つの教会と比べて、このラオディキアの教会は、あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、分かっていない。実は惨めなもの。実は哀れなもの。実は貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。この3つを並べてみるとよく分かるわけです。何が違うか。自分の貧しさに悩んでいる、あるいは自分の弱さに悩んでいる者たちは、随分神様に求めているわけです。求めざるを得ない。そういう教会の姿です。反対に、自分は金持ちだ、満ち足りていると言っている者たちは、もちろん教会ですから祈ってるでしょう。ただ祈ってるだけじゃなくて、とても祈りを整えているかもしれません。いろいろと必要なものを備えてですね、良い環境で。だけどもそこには形式はあるけれども、本当に神様には求めてないということです。求める前に持ってるからです。求める前に持ってるから、自分は金持ちだ、実は必要なものはないと言ってるんですから、本当の祈りになってないということです。 神様は人の上辺ではなくその心を見ると聖書から私たちは教えられています。その心で求めていない。このラオディケアの教会にはさらにこう進めるわけです。裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者をみなしかったり鍛えたりする。だから熱心に努めよう。買うがよい、買うがよいと出てきましたけれども、このラオディケアという町は豊かな町だそうです。町自体なんですね。だから教会もやはり豊かになるわけです。豊かな町の豊かな教会ですから、自然と教会もそういう豊かさを楽しむようになっていくわけです。まあそれは世に歩む教会として当然の姿ですね。だけどもそういう中で何一つ必要はないというこの自己満足、そしてまた自己満足による安心があるわけですね。安心。まあ自分がいろいろなものを持つから安心する安心。これはとても魅力的だし、実際安心できると思います。私たちはなんだかんだ言ってもですね、自分がいろんなものを持って安心したいし、また安心できるわけです。これがある、あれがあるということなんですね。反対にそれがなかったら安心できません。これも足りない、あれも足りない中で安心せよと言ってどうやって安心するか。しかし、スミルナの教会、フィラデルフィアの教会に対して主がおっしゃったように、スミルナの教会、貧しく、本当に難しいことばっかりがある。だけどもあなた方は本当は豊かなの。一生懸命神様に求めてるからです。神様との交わりはそこにおいては豊かなわけです。ずいぶん隠れた涙が流されているかもしれない、隠れたうめきがそこにはあるかもしれない。だけどもそれは神様がちゃんと慰めてそのうめきを取り去って、本当に日ごとにその歩みがあるわけです。先のことまで安心なほどのものをスミルナ教会は持ってないでしょう。だけども神様が今日も守り明日も守ってくださる。神様に求めることにおいて豊かです。フィラデルフィアの教会もしかり、力は弱かったが私を知らないとは言わなかった。知らないとは言わないんですね。でもラオディケアの教会はもう満足してますから安心してます。でも随分持ってますから、いろんなもの。しかしこれでは実は惨めだぞと神様はおっしゃるわけです。キリストはおっしゃるわけです。変えと。裸だから裸の恥を隠すものを変えと。あるいは目が見えないんだから目が見えるようになるために変えと。目に塗る薬を変えと。例えばそれを聞いてですね、ラオディケアの教会が、ああそうかと、俺たちは本当に目が見えなかったんだなと、目に塗る薬を買わなきゃなと、この目に塗る薬が必要なんだと、確かに今まで満足してきたけども、これ満足しちゃいけないと、目に塗る薬が必要だから、それをさらに加えて、あるいは裸なんだから着るもの買わなきゃないと、これをさらに加えてと、そんなことを教えているのではありません。変えと言われてですね、私たちは改めてどういうふうに神様から買ったらいいのか。イザヤ書55章、ここに神様から買うときはこういうふうに変えようと教えているわけです。55章の一節を見ますと、旧約聖書の1152ページ、乾きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。 穀物を求めて食べよ、来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀をたかって払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ただでということです。ただでということです。神様、この着るものを与えてくださいと言ってですね、何かを差し出して、それによって神様からそれを受け取る、こんなことを教えてないわけです。ただでということ、ただより高いものはないんですね。その身を本当に預けよということです。その身を預けよと、ああ裸か、ああちょっと着るもの、ああ目が見えないか、薬を、こんなものをさらにその自己満足の上に付け加えるようなこと一つもここでは教えてない。その自己満足が問題だということです。自己満足した信仰、まあ自己満足した信仰というと言葉がきついですから、ああこれは悪いもののような感じで厳しい言い方のように見えますが、私たちが基本的に安心というのはこういう安心を私たちは求めるわけですね。自分が何かを持って安心できるわけです。しかし、その安心ではないということです。神様の懐に飛び込む安心です。私たちはいろいろなものを持つときに迷ってはいけません。いろいろなものを神様が与えてくださったときにですね、これで安心だなどと思ったら、大変な過ちを犯します。神様は与えてくださいます。だけどもこれで安心だと、こういうところに土台を置いた安心謎は本当に毒です。与えてくださってありがとうございます、感謝して、神様の方に目を向けて与えられたものを用いなければならない、あるいは与えられたものを正しく持っていかなければならない。これを失ったらラオディキアの教会と同じです。でも私たちは繰り返しになりますが、持って安心したいんですね。そういう信仰では危険だということです。歩み抜けない。これから黙示録を見てまいりますと、最後の22章まで行くにあたりましてですね、最後本当に涙を拭われ、また病も苦しみもない御国を受け継ぐところまでこの黙示録は続いていきますけれども、そこへたどり着けないということです。自己満足の信仰では、難しいことを言っているわけではないんですね。とても簡単なことを言っているわけです。ただでですから、誰でも今日本当に神様とこう懐に飛び込んだなら、そこで全てを与えられることを言ってるわけです。だけどもこれが人間にとっては難しい、ラクダが針の穴を通るほど難しい。キリストイエスに導かれなければその道を行けない。キリストイエスの霊によって導かれなければそういう道を歩んでいくことができない。私たちの魂はその道を行けません。ラオドキアの教会をこのように厳しい言葉で叱責していますけれども、これは愛すればこそです。19節からこう続きます。私は愛する者をみなしかったり鍛えたりする、だから熱心に努めよ、悔い改めよ。私は愛する者をみなしかったり鍛えたりする、だから熱心に努めよ、悔い改めよ。確かにキリストの言葉は厳しいですね。 私は大丈夫だと言っている時に最も惨めだと言っているわけですから、これぐらい厳しい言葉もあります。いろんなものを持ってるんだから周りの人々から認められたりですね、自分でもいいなと思ってる時にもうこれぐらい冷や水を浴びせるようなですね言葉はないわけですから。しかしイエス様だけが叱るような、イエス様だけが叱責するような言葉でありますけれども、他の人にはこんな言葉は言えませんね。でもこれは愛すればこそだというわけです。だから熱心に務めを悔い改めよ。さてじゃあ熱心に務めを悔い改めよはじゃあどれほどのことをしたらいいのかですね。どれほどのことをしたらいいのか。30節を見るとこう続きます。20節を見るとこう続きます。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。実はこの悔い改めは、これまたタダで買えとおっしゃったイエス様との言葉通りですね、ある意味では難しくないことです。ある意味では難しくないことです。簡単なことです。戸を開けるだけです。戸を開けるだけです。私は戸口に立って叩いている。イエス様が叩いているその音を聞いて、そしてイエス様の声を聞いて、あ、イエス様かと言って戸を開けるだけです。何の難しさもない。しかしそれを難しくするのは何か。自分は金持ちだ、何一つ必要なものはないと言っている自己満足です。自分に夢中になってますから戸を叩く音が聞こえない。これが難しいわけです。神様が戸を叩いている音が聞こえない。自分で夢中になってますから、自分一人で恐れてみたり慌ててみたり安心してみたり、そういうことを繰り返しているわけです。自分は金持ちだ、何一つ必要なものはないと言っている裏にはですね、あれ、これが足りない、あれが足りない、あっちからこれを持ってこなきゃ、こっちからこれを持ってこなきゃ、信仰さえもですね、そういう足りなさを補う何かこれを、あれを、こういう仕方でしか信仰も考えることができない。こういう中では戸口をたたく音が聞こえません。でも改めて静まってですね、戸口に立って叩いておられるお方が、あ、いるんだと。本当に子供が夢中になってですね、遊んでいる時には、まあ私も子供の時のことを思い出しますけれども、夢中になって遊んでると家に誰もいないってことを忘れますね。親もいないのに、全然そんなことを忘れて、もうテレビ見たり遊んだり。でもその夢中になっている思いが何かの拍子にふっと気づくとですね、あれ、親もいない、暗くなってどうしよう、本当に心細くなって、そうしたら聞こえますね、トントンとトントンと叩く音が。夢中になっている時は聞こえません。でトントンと叩く音が聞こえます。でもそれですぐ開けるわけにはいきません。本当に親なのかですね誰か怖い人なのかですね、聞いてみないと声を。そして親だなと分かれば、もうそれこそもう喜んで開けますね。悔い改めとはそういうものだということです。自己満足している時にはそのような誠の悔い改めできません。自分は金持ちだ、満ち足りている、ここには悔い改めが生じません。でも改めて自分を知る時に、ああ、一人で何してるんだと、一人で安心したりあるいは喜んだりしてたけども何してるんだと、 イエス様の声が聞こえます。戸を開けます。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。これが誠の祈りですね。このような祈りの生活が私たちの日々にいなければ福音を生きることはできません。福音を生きるとは、福音はこういうもんだと知識でいくら入っても私たちのものにはなりません。イエス様は私たちの罪のために十字架で死んでくださった。これは真理です。聖書が教えるこれは筋道です。だけどもこれを知ったからといって私たちはこの福音を生きることできません。そのことを知りながらイエス様を外に立たせてビクビクしたり安心したり恐れたり、あるいは喜んだり笑ったり、こういう生活は福音を生きるとは言いません。私は戸口の外に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。イエス様の豊かな主が備えてくださったその食事ですね、食事の交わり、これは本当に日々喜びまた味わうものとして歩んでまいりましょう。お祈りいたします。高ぶる者には敵対し、へり下る者には恵みを与えたも主よ、あなたの愛を本当に知る者とさせてください。キリストイエスよ、神でありながらそのあり方を捨てることができないとは考えないで、私たちを本当に救うために私たちと同じようになられた主よ、どうぞ父なる神の懐に生きたお方よ、私たちもそこに生きることができるよう導いてください。日々にいろいろなことがあり十分なロークがありますが、そのロークの中で力を得て喜んで平安に満たされて希望に満ち溢れて一日一日を重ねて歩むことができるように導いてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の526番です。 座りください。